っとくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みんな皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。ではまず今回も皆さんからのメッセージ紹介していきます。まずこちら、兵庫県西宮市から送ってくださったのは堀口三郎さんです。コレステロール値と血圧が少し高いので気になっていますとのことですね。ちょっとぜひアドバイスよろしくお願いします。続いてこちらは京都府木津川市から送ってくださったのはちかこさんです。ありがとうございます。いつもドクトルかっちゃんの番組は欠かすことなくいつも楽しみに聞かせていただいております。勉強になりありがとうございます。私は冷え性で冬になると手に霜焼けができます。血行を良くするトコフエロール 100mg、 これお薬ですかね、
はい、
を1日に3回飲んでいます。カイロは欠かせません。冬になると内臓を温めるために白湯を飲んでいますが、血行を良くする食品を教えていただけませんでしょうかということでご質問いただきました。他にも神戸市北区からはラジオネームギャランさん、枚方市から若林ひろこさん、京都市伏見区から大分パンサオンサさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、コレステロールが、ね、上がってくると血圧も上がってくるからね、
はい。
でまあ、要するに多分 LDL が高いんじゃないかと思うんですけど、
LDL というのは、うん、悪玉の方ですか。
で問題は、ね、HDL 善玉がどれぐらいあるか、まあ、50あればいいんだけど、うん、
はい、
40以下の人っていうのは下がりにくいから、
はい、
だからごまとかあとね、小魚類しっかりまあ食べるようにした方がいいよね、うん、
じゃあ HDL と LDL のバランスが大事ということですね。まあ、
それと中性脂肪ね、
中性脂肪、は
い、それとね霜焼けね、まあ、結構ねこの時期ね、悩んでる方多いんだけど、
うん、
一番やっぱり血液循環悪いのと、
はい、
あとね指のね毛細血管少ないんですよね。だから血液を増やして毛細血管を増やす、だからもともと低血圧の人に多いんだけど、
うん、
でおすすめはやっぱりまあ腸内フローラー改善で、まあ、乳酸菌生産物質と海藻もらったりおすすめなんだけど、
はい、
あとね前にもちょっと話したけど天突き体操ってね昔あったんですけど、体操ね、
天突き体操、う
ん、まあ、全身でやるんだけど座ったまんまでグッとグーを握って両手で、
はい、
で肘をグッと下に下げて、
はい、脇を締める感じで、
ね、そのままね一瞬でバンザイするんですよ、手のひら広げて、
はい、
うん、これをね10回ぐらい、
はい、上に向かってバンザイ、はい、天に向かってね、
はいはい、であとね指を振ること、
指を振る、
うん、でこれ結構毛細血管ね血流良くなりますからね、
はい、
まあだんだん寒くなってねしばらくこれまあ冷え対策ですけど、
本当それです。
外出時のね寒さ対策にはやっぱり手首とかね足首とかね、まあ、あと首を冷やさないこと、
うん、
ね、特にね首が冷えると筋肉が収縮して脳卒中なんかのこうリスクが高まりますし、
はい、
外出する機会もね、まあ、減るから自宅でねストレッチとかスクワットで体を動かすことなんかもいいし、
うん、
あと暖かい日中は少し散歩でね血行促進もしていただいた方がいいですね、
はい、
で体の外からのケアは冷やさないことと温めること、
うん、
で冷たいものは控えて、お酒の好きな方はね、まあ、ビールは常温がいいですよね。
そうですね、
日本酒は熱燗、焼酎ウイスキーはお湯割りが一番いいですね、うん、
はい、あったかい飲み物で、
まあ、冬でもねビールに氷入れて飲む人いるんだけどね、もう一番ね お腹に脂肪がつくんですよね。で冷たいものイコール内臓脂肪の蓄積と思ってください。
うわ、
ね、それからねお酒飲まなくてもね、もうねお茶でもね真冬でも氷入れて飲む方ね、やっぱりお腹に脂肪つきやすいよね。
うん、
で外出しない寒い日は、まあ、朝晩の入浴もねいいんですけど、
はい、
入浴前にね脱衣場とかね浴室は暖かくしていただいた方がいいですね。
あ、結構冷え切ってることありますからね、うん、
これまあやっぱりね脳卒中の予防に、ね、なりますからね、
はい、
まあ、その他ね手軽に使える、まあ、三井式温熱治療器、これ番組の前話したことあるけど、こういった医療器具なんかもおすすめですよね、
はい、
で寒さ対策の食事は朝の味噌汁とかかす汁がおすすめです。
いいですね、体も温まりますし、
はい、まあ、今日ね私普段朝ごはんあんまり食べないんだけど今日朝かす汁食べました。
いいですね朝から。
で夜にね、うん、多めに作って朝ね温めれば便利ですよね、味噌汁もね、
うん、
で私の家はねかす汁は多めに作って冷凍保存したりもしてるんですよ、
うん、
で まあ、去年ねなんかそのために冷凍庫買わされたけどね。
あ、そうですか。
で、朝食を食べない人にも朝一杯の味噌汁はおすすめです。
はい。
で、腸のね、働きも良くなるし、あとね、腸管免疫もアップします。
免疫も。
で、お昼はまあうどんとかそばなんかのね、麺類がまあ温まりますけど、野菜もしっかり食べた方がいいですよね。
はい。
特にね、食物繊維が不足気味の方はね、まあ、お野菜のサプリを食前に飲めば野菜不足も緩和ある程度できますよね。
うん。
で、私もね、昼うどん屋さん行く時なんかは必ず海藻物語とか舞茸を口に入れたまんま食べに行きますからね。
うん。
で、晩ご飯のおすすめは、まあ、先週も言ったけど鍋物。
そうですね、今の時期特におすすめです。
で、水溶性の、まあ、栄養素、まあ、水溶性ビタミンとか、あとね、キノコのベータグルカンとかね、これだしに溶けてるんですよね。
う
ん、
ああ、そうですか。
だから必ず、まあ、雑炊にして食べた方がいいよね。
そうですね、これ絶対おだしは最後まで食べきる方がいいですね。
とね、まあ、最近ブームになってるね、甘酒、これも本当日本古来の発酵健康食品です。
はい。甘酒ってなんか2種類あるじゃないですか。
は
あ、麹から作る方と、はい、あと酒粕から作る方と、
あれ
と、
まあまあまあ両方とも発酵食品だから、
はい、皆
さんも多いし ね、
うん、
であと干し柿、干し芋をね、こう一緒におやつで食べれば、腸管免疫もますます活性化しますよね。
うん。
で、まあ、その他ね、発酵食品もね、やっぱり種類多く食べた方がいいよね。
種類を多くっていうのが大事なんですね。はい、
そうですね。特にね、酸っぱい食品が大事。
酸っぱいの、
はい、レモン、すだち、梅干し、酢の物、まあ、全てねクエン酸が含まれてるんですね。
はい。
で、最近のね日本人は酢の物あんまり食べなくなってきてるんですよね。
あ、そうですか。
で、世界中で酢は大活躍してるんですよ。
まあ、いろんなお酢、最近では飲むお酢なんかもね出てますしね。
で、世界のね、お酢の種類は5000種類以上とも言われてるんですね。
そんなにあるんですか。
はい。で、酢の物はね手軽にまあ、できますし、まあ、酢が嫌いでもね、きゅうりの塩もみに一滴お酢を入れたら酢の物なんですよね。
あ、そんな少しでもいいんです ね、
うん、ね。で、オリゴ糖なんかで甘みつければね、酸味はねちょっと薄くなるし、で、酸っぱいものが嫌いでもね、ごく少量のお酢をから始めていってね、徐々に量を増やしていけばだんだん酸っぱくても食べれるようになるんですよ。
はい。
で、お酢には酢成分として酢酸とクエン酸が含まれていますけど、酢酸はね体内でクエン酸に変わります。
そのクエン酸ってどういう働きがあるんですか。うん、
まあ、酸味がね食欲増進作用があるんですね。
はい。
で、酸っぱさはね酢酸の3分の1ぐらい、クエン酸はね。
はい。
で、運動時のね疲労感をね軽減したりとか、
それ嬉しい。
あと疲労回復作用とかね、
うん、
あとね尿酸値の減少とか、それから鉄分とかカルシウムとかミネラルの吸収率を上げたりね。
ほうほう。
それからビタミン B6 の吸収促進、あとね血液とか体液の pH の正常化、
うん、
で尿路結石をまあ予防したり、あと殺菌作用。
ほう。
このクエン酸が胆汁と混ざると腸内の殺菌効果が上がるんですよ。
うん、あ、じゃあもう特に今なんか感染症の時期だからこれいいですね。
そうですね。うん、で、風邪気味でねお腹の具合の悪い時なんかは、まあ、おかゆと梅干し。
おかゆと梅干し最高に美味しいけどな。
うん、で、おかゆに 梅酢でね、まあ、梅干しにねお酢がちょっと溜まったりするから容器にね、その梅酢で味付けしてもいいですよね。
あれ捨てずに使った方がいいんですね。
うん、で、あとね、その他寒さ対策にはニンニクもおすすめです。で、野菜に含まれてるねビタミン B1 ってね水溶性なんですよ、水に溶けるビタミンね。はい。でも、ニンニクのビタミン B1 は脂溶性、油に溶けるビタミンなんですよ。
あ、そうなんですね。はい、ニンニクのビタミン B1 は、うん、
で、脂溶性ビタミンはね体内に療法する時間が長くて、長時間体を温める働きなんかもあるわけよね。
へ
え。ニンニクは風邪の予防とかね体力減退の方にもおすすめです。
うん、
で、まあ、手軽に置いといたらいいのがやっぱり酢漬けね、あと味噌漬け、これ私好きなんですけど、梅しそかつおにんにくとかね、あと生姜にんにくも、まあ、これ匂わないからおすすめなんですね。
お漬物になったら匂わないんですか。
そう。で、生にんにくの匂いってね、にんにくを切った時に分解酵素によって有効成分が分解した匂いなんですよ。
はい。
で、たくさん食べるとね有害なんで、
あら有害。
そう、
うん、
とか生にんにくはやっぱり少量の方がいいよね。
食べ過ぎたらダメですね、生はね。
でニンニクの、まあ、黒焼きとかね、あと発酵ニンニクはね、その分解酵素が壊れてるんで、
うん、
栄養成分は分解しないんですよ。でさらなる免疫アップには味噌汁にベータグルカンとかビタミン D の多いキノコ、あとフコイダンを含有している海藻類なんかも活用した方がいいよね。
はい。
で、まあ、増血ビタミン、ビタミン B12 を豊富に含有する海苔も忘れずに食べた方がいいですね。あとね、卓上にごますり器を置いてすりごまも毎日召し上がった方がいいですね。
あ、うん、すりごまも、
うん、で特にね、コレステロール高い人なんかね、
はい、
HDL 増やすのにごまなんかもすごくいいですしね、
うん、
で汗の出ない冬はね、体内の老廃物が蓄積する時期なんですよ。特に風邪気味や発熱時は腸に優しい 和食を中心にね、煮物炊き物にして、で炒め物揚げ物焼肉はね、体調悪い時はあんまり食べない方がいいんですよね。
なんかたまにね、スタミナつけた方がいいからとか言ってね、やっちゃう人いるけど、それは逆なんですね。
そうだから子供がね、うん、もう食欲なくて元気ないからって焼肉を食べさせるお母さんいるからね。
反対反対、もうね、うん、体に優しいものがいいですね、う
ん、結局ね、うん、風邪ひく時とかね、腸内フローラの状態も悪いし、腐敗菌も増殖してるから、
うん、
そんな時にね、肉類食べちゃうとね、
はい、
腐敗菌が一気に増殖しちゃって、
うん、
高い熱が出たりするんですよ。
うわ、気をつけないとダメです ね。じゃあそんな時こそさっき出てきた、うん、やっぱり梅干しが活躍するんでしょうか。
そうですね、だからもうとにかくね、まあ、お粥と梅干しが一番でしょうね、
はい、
で、まあ、最近ね、お粥もあんまりね、子供に食べさせないお母さんが増えて、やっぱパンとかね、パスタとかね、うん、そんなんが増えてますもんね。やっぱ和食は見直してほしいですね。
ここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人、野菜不足におすすめです。純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jpdrk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。